野村翔平の自由に生きる。始まりました。
イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが元気よく喋ります。
喋ります、ね。はい。
元気ですね。
ちょっとね。
声が元気ですね。
そうなんですよ。はい、声はね、いつも違うとこから出した
の、ね。あ、違うとこから出した。どっから出してんでしょうね。
口から。
口から。え、普段どっから出してるんですか。
頭。
どういうことや、本当にね。
はい。
そう。まあ声がでかいのはでかいのがいいことっていうかね。
うん。
声が通るということで、2人とも。
そうですね。
昨日居酒屋行ってたんですよ、
はい、
あの店員さんから怒られましたもうちょっと静かにしてもらえますか
大丈夫です。歌舞伎町の餃子屋さんで笑ってたら、うん、店員さんに怒られました歌舞伎町で
歌舞伎町なのに、
そうもうびっくりしちゃった
本当にね、困ったもんです ね、
う
ん、ね、こっちは楽しくねやってるだけなんですけどね。
本当そうなんですよ。あれこれ飲むとね声でかくなっちゃうんですよ。
確かに確かにね、まあガヤガヤしてるね居酒屋だったらいいんですけど、ちょっとねあの落ち着いたなんか和食のお店だったんで、
それは言われちゃいますね。
さすがに怒られちゃいましたねちょっと反省しましたけど、反省して30分ぐらいまた大きな声が出て、
はい、
また怒られました
結局怒られるんかい
ですね。まあそんな感じで元気よくやっていきましょう。
やっていきましょう。
ということで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
継続的にクライアントを獲得するにはっていうテーマで野村さんと話をしていきます。
お、継続的にクライアントを、
はい、クライアントを
獲得するには、
獲得するには
どうしましょう
セミナーやりましょう。
セミナーやりましょう。まあね、まあいろんな方法が考えられますけどね、
はい、
継続的にクライアント獲得ね、
うん、
まああのビジネスモデルにもいろいろ寄ったりもするので、
はい、
うん、継続的にっていうのね、例えばすごくこう安定して、まあ、いわゆる、まあ、あの顧問契約みたいな、
うんうん、
形で安定してるんだったら、そこまでなんか新規で獲得する必要性は、そこまで重要性は高くなかったりしますよね。
そうですね、
うん、そういうビジネスモデルはおすすめですそれができてる人羨ましい羨ましいな。
羨ましいですね、
はい。まあ、私の場合はですね、うん、顧問契約って言ってもずっと長くっていうよりも、
はい、
もう稼いだら OK みたいな
さようならみたいな、
卒業っつって卒業していけっつっていうねビジネスモデルをやっているので、
はい、
まあ多くの人にあんまりおすすめはしない
そりゃそうですね
本当はね、そうそう、まあ私一応中小企業診断士っていうね、
はい、
資格持っているので、結構そういう資格持ってる人とかね、企業との顧問契約で、
うん、
まあ、それこそもう数年がかりみたいなんでね、うんうん、お付き合いするっていうタイプの方もいらっしゃって、
はい、
羨ましいなと思いますじゃあやれよっていう話なんですけど、まあ、そこに私自身はね魅力を感じてないので、まあ、私から早く卒業して一人前になってねみたいな意識が強いんでね、
はい、
はい、まあ、そういうことをやっております、
うん、
で、まあ、継続的にね、
継続的に
クライアントね、
はい、
欲しいですね。
欲しいですよね。
ね、まあ、この継続的にまあ新規のクライアントを獲得する、まあ、いわゆる新規開拓ってやっぱビジネスの中でいくと、
うん、
まあ、結構ハードル高いところなんですよね、
うんうん、
新規開拓って、まあ、一番と言っていいほどこう、まあ、コストだったりとか労力だったりがかかるところではあるんですよね、はい、新規開拓って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なのでこの新規開拓をねずっとやり続けるっていうのはまあね、なかなかのもんですよ
ああそこにね、うん、そこをやってる野村さんだからこそね、
なるほど、
なんか
ね
言えるヒントとかがね、はい、あるんじゃないかなって思います。
なるほどね、はい、なんかありますかねまあありますけどね、
はい、
まあ、継続的にっていうので、まあ、本当にいろんなやり方というか、うん、があって、まあ、それこそ、うん、と世間一般でいういわゆるこうリストを獲得するみたいなのもね、
はい、
あったりするわけですよ、うん、まあ、特にこうウェブマーケティングとかね、うん、SNS マーケティングとかっていうのはどっちかというとそういう傾向が強いのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、何かしらこう例えば、まあ、無料のプレゼントとかで、まあ、メールアドレスとか、まあ、LINE に登録してもらったりっていうのを、まあ、リストを取るみたいな言い方をするんですけど、そのリストの数がたくさんあれば、 そこに対して、まあ、メルマガなり、まあ、LINE だったら LINE で情報を定期的に流すことによって一定層の反応が取れるっていうようなね、仕組みもできたりもしますね。
はい、
はい、まあ、ちなみに私はというとですね、
はい、
そこまで熱心にやってない
確かに私も野村さんの公式 LINE を登録してるんですよ、
はい、
知ってました？
知ってません登録してるんですね。
登録してるんです。
なるほどなるほど、
はい
はい、
ポッドキャストのお知らせしか流れてこない。
流れてこないですね、はい、もうちょっとやる気出せって話
ですそうですよ、
はい、まあね、本当にそのリストを獲得して それを そのリストを育てていくっていう考え方はすごく大事で、
うん、
説得力ないな説得力ないですけど、はい、まあそこはね一つ大事になってきますね、
はい、
でその例えば広告出したりとかその情報発信したりとかして、うん、なんかリスト登録してくれました、あじゃあこのなんか動画を見たかったらね、うん、LINE 登録してくださいとか、
うん、
まあ、この無料レポート欲しかったらメルマガ登録してくださいとかっていう形でリストを取って、でそこからまあ継続的に情報発信することによって関係性を築いていって、まあ、どこかのタイミングで、ね、まあ、例えばセミナーに来てもらったりとか、まあ、個別相談だったりとか、まあ、体験セッションとか申し込んでもらって、そこから獲得する、まあ、契約を獲得するっていうのはまあまあ、王道的な流れでは、
うん、
あったりしますね。
そうですね。
なので皆さんはやられた方がいいですって言いながらね、ちょっと私もねちょっとそろそろ真面目にやろうかなと
そろそろ真面目
にそろそろ真面目にやろうかなと思ってて、4月ぐらいからちょっともうちょっとマーケティングやります
もうちょっとね
もうちょっと、ね、
じゃあ4月ぐらいにちょっとねなんか報告が聞けるのかな。
あ、そうね、4月5月ぐらいかな、
はい、
うん、実際にはね、うん、っていうのはまあやろうとは思っているので、まあそうやってこうリストを獲得して、まあ継続的にアプローチしてっていうのをやっていくっていうのはまあ結構大事になってきますね、
はい、
ですぐに例えば行動してくれる人もいれば、うん、結構ねなんか1年後ぐらいになんか急にセミナー来たみたいな人もいたりするので、
はい、
まあ、リストを取って、でそこでに対してこう効率的に情報発信するっていうような仕組みを持っておくっていうのは、うん、まあ、一つおすすめの方法ではありますかね、
はい、
あとはまあね、それがおすすめだと言いつつ私がなぜあまりそれをやってなかったかっつうと、
はい、
まあ、私結構リアル派なんですよね。
そうですね。
もうリアル派なんですよ。
リアルのが楽しいですね。
リアルの方が楽しいですね。
ね、
とりあえずね、楽しく飲みたい。
わかる。
とりあえず楽しく飲みたいので、
はい、
まあ交流会とか結構よく行ったりもするんですよね。うん、月どれぐらい行ってんだろうな。まあ、言ってもまあ7、8回ぐらいだと思うんですけど、
うん、
まあそこに行ってで。私の場合何するかっていうと、なんか自分の商品とか、まあ、私こんなことやってますみたいなアピールはあんましないです、
うん、
まあ、多少はさすがにしますけど、うん、どんなことやってるんですかって聞かれたらこういうことやってますみたいなんでやるんですけど、
はい、
どちらかというとこう人間的に一緒にいて楽しいかなみたいな人に会うんですよね、
うんうん、
でその場でじゃあいきなりセミナー行きますとかっていうふうにはならなかったとしても、うん、なんか話していくうちに、うん、なんかこの人なんかすごそうな気がするみたいな感じになってで、まあ、要は人間的なつながりから、
はい、
信頼関係が築けていって、でそこから、まあ、セミナー来て、はあ、仕事してる野村さんすごいみたいな、まあ、契約してもらえるっていうようなね、
はい、
ところもあったりするので、まあ、そういう意味で言うとこう、まあ、自分なりのある種、まあ、必勝パターンっていうとあれですけど、得意な行動を常に取り続けていくっていうことが、うん、まあ、大事かなと思いますよ。
そうですね、
うん、だからまあまあ情報発信も継続的にやるっていうのもそうだし、まあまあ、私みたいにリアルとかね人と直接会うのが得意なタイプはそういう、まあ、交流会だったりとかそういう人と会えるような場所に、まあ、継続的に行くっていうのはすごくおすすめではありますかね、
はい、
なんでまあ結局何が言いたいかっていうと、うん、行動しとけっていう話ではあるんですよね。
そうですね、
うん、まあ、特に起業初期とかになってくると、まあ、やっぱねリアルが結構大事にはなるかなと思いますね、うん、もちろんそういう、ね、ウェブマーケティングとか SNS 活用とかももちろんやった方がいいんですけど、ちょっと時間かかったりねするケースがあるので、うん、まあ、直接人に会うっていうことを、まあ、特に起業初期の段階では積極的にやられるのがおすすめですね。 でそうすると、まあ、人と会うと話するじゃないですか。
そうです、
うん、そうすると、まあ、課題だったりとか相手のニーズとかっていうのが明確になっていくので、うんうん、でそこに対して、まあ、自分が提供できるものをしっかりと伝えていった方が、まあ、実は早かったりとか、うん、まあ、いわゆる本当の意味でのこうターゲット層 の、ね、あのニーズの調査っていうのも自分の頭の中だけで考えてるとか、まあ、世間一般で言われてることだけじゃなくてね、生の声を聞くっていうのもすごく大事になってくるので、
はい、
まあ、そういうことをねやっていくっていうのはね必要になってくるかなっていうふうに思います。でもちろんですね、そうやってあの継続的にクライアントを獲得していくためにはもう、まあ、今言ったそのいわゆる集客とかプロモーション活動だけではないんですよね、まあ、そもそも、まあね、ある意味商品自体に魅力がなかったらやっぱ買ってもらえなかったりとか、じゃあその商品をどう作っていかなきゃいけないかとかね、それをどう見せていかないといけないか、まあ、情報発信するにしてもどこで情報発信した方がいいのか、どういうふうに発信した方がいいのかっていうのもありますし、あるいは情報発信をしたからっつっていきなり契約してくれるわけじゃないので、まあ私はね、あの特に、まあ、これ聞いてもらってる方ってコンサルとかコーチの方多いと思うんですけど、まあ、そういう方には、まあ、セミナーをお勧めしてるんですけど、セミナーでちゃんとこう自分のことをより深く理解してもらえる、そういう仕組みですね、そういうのも作っていく必要性がありますし、まあ、最終的にはやっぱセールスのスキルっていうのも問われてきたりするので、まあ、そういうのをね、戦略的に作っていくっていうのが大事ですかね。そうそう、みんなね集客言うんですけど、集客する前にまずやっぱちゃんとした商品作りだったりとか、あと制約できるようなまあマーケティングの仕組みだったりとか、あるいはセールス力っていうところを高めておくっていうことで、高制約率の仕組みが作ることができれば、少ない集客数であったとしてもしっかりと売り上げを上げることができるので、まずはね本当この制約率を上げる、まあ、商品の単価を上げることと制約率を上げるっていうような仕組みを作っていくことがね本当は大事だったりします。まあ、その上で、まあ、交流会とかに行っていろんな人に会ったりとか、あるいは情報発信してリストを集めていくっていうことをやっていけば、まあ、制約率高いんでね、少ない集客数であったとしてもしっかりと売り上げが上がっていく、まあ、継続的にクライアント獲得できる仕組みになってきますよということになります。
はい、
はい、でね、もっと詳しく知りたいという方はですね、本当に継続的にクライアントを獲得するための5つのステップっていうのをセミナーでお伝えしています、まあ、クライアント獲得5ステップセミナーっていうのを月は3、4回多かったら5回ぐらいやってたりするんですけど、まあ、リアルの場合もあれば、あのオンラインの場合も、まあ、最近オンラインの方がちょっと多めにはしているんですけど、あの受けられるんで、まあ、3時間にわたってね、その継続的にクライアントを獲得するための方法をがっつりお伝えしている3時間のセミナー、価格はなんと5000円という破格でやっておりますので、
はい、
まあ、ぜひですね、興味ある方は一度受けてみていただければと思います。
はい、
はい、ということでよろしいでしょうか。
よろしいです。
はい、よろしいです、はい、いただきました。ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問を取り扱ってほしいテーマなどございましたら、コメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。